さんおはようございます。これから2023年3月12日主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉、またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、希流者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
主が愛されたように
、主が愛され
I'm not afraid to die.
それでは開会のお祈りをいたします。皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、今日私たちをこの礼拝に導いてくださったことを感謝いたします。またインターネットを通して礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。昨日までの1週間も神様が共にいてくださり、どのような時も私たちを導いてくださったことを感謝します。メッセージを取り継ぐマーク牧師を強め、主の言葉を語ることができるように、また説教を聞く私たちの心を開いてくださり、主の言葉が思いにとどまるようにしてください。これからの時間を主に委ねます。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌46番、はじめにおられた神の御言葉を共に賛美したいと思います。先に歌詞をお読みいたします。はじめにおられた神の御言葉、星と月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ、空と海と地は喜び歌う。と繰り返しのところを読みします。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。失われたものを救い出すため天の御座を降り人となられた。御手を差し伸べて人を助けたけれども、十字架は耐え忍ばれた。墓を打ち破り死に勝利して、虜を引き連れ天に昇った。父の前に立ち今も取りなし、国々の民を御国へ招く。それでは賛美いたしましょう。 それでは幼児洗礼式を持ちたいと思います。
海浜幕張恵み教会にとって、今日、一人の家族が、加われます、今日は大場愛菜姉妹の幼児洗礼を執り行いたいと思います。大場家ぜひ、前の方に立ってください。これより大場愛菜姉妹の洗礼式を執り行います。生ける神はアブラハムの世に、私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となると約束されました。以後キリストの教会はこの契約の上に建てられてきました。この約束の中には子供たちも含まれており、従って教会は信者とその言葉によって成り立っています。救い主イエス・キリストご自身も、子供たちを私のところに来させない際、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのですと宣言され、子供が神の契約に属していることを、明らかにされます。今行われる幼児洗礼は、あなた方の愛する子供がその神の契約の子であることを、新たに覚える印です。マタイの福音書19章13節から15節をお読みいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを邪魔してはいけません、天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。お祈りします。全能の主にして恵み深い神よ、あなたが私たちと永遠の契約を結び、それを果たしてくださる主であることを感謝いたします。その恵みのもとに、今兄弟姉妹を立たさせて与えられた幼児の保護者としての責任を自覚させてくださいます。この霊典を祝福の時としてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では、誓約に入りたいと思います。あなた方はあなた方に与えられた幼児が恵みによる恵みに子であることを信じますか？あなた方は幼児にイエス・キリストの血による罪の贖いと聖霊による神聖の恵みが必要であることを認めますか？
はい、認めます。
あなた方は自分の救いのためにイエス・キリストにより頼むように、幼児の救いのためにも唯一の救い主イエス・キリストにより頼みますか？
はい、より頼みます。
あなた方は神の恵みにより頼み、幼児の前に経験の模範を示し、幼児と共にまた幼児のために祈り、教理を教え、御言葉に基づく主の訓導と訓戒のうちに幼児を養育するように努めることを約束しますか？
はい、約束します。
はい、では洗礼に入りたいと思います。じゃあ龍太さんどうぞ。大場愛菜姉妹、父子と聖霊の御名によって洗礼を授けます。アーメン。
アーメン。
感謝です。では一言また 洗礼、あ、祈りをお祈りします。恵み深い主なる神よ、私たちはこの霊典において自らが神の永遠の契約の民であるととの思いを新たにさせられました。これも御子イエス・キリストの十字架による贖いの恵みによることを覚えて皆を賛美いたします。願わくはあなたが授けたもうたこの幼児をあなたの契約の子として教会に加え、御霊の導きのもとに置き、やがて信仰を告白する時まで災いから守ってくださいますように、また教会がそのために助け祈り続けますように、御子イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではオブケアの回収に向かって、はい、大場アイナ姉妹です。はい、ありがとうございます。では席にどうぞ。
本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はピレモンへの手紙1章8から16節、ピレモンへの手紙8節から16節です。ですからあなた方がなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなた方のもとに、すみません、あなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためです。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありませんか。新しく生まれたオネシモと題してマーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
では一言お祈りします。愛する天のお父様、また私たちに御言葉を語ってくださったことを心から感謝します。そして御言葉に読まれる前に見える形であなたの御言葉が表されました。大場アイナ姉妹が神の子の印を受けたっていう本当に素晴らしい霊典の その霊典を見る時を与えてくださって心から感謝します。神様、この聖書箇所を通して神の家族とは何なのか、自分たちはどういう立場に置かれているのか、それが明らかにする箇所です。ですからどうか神様、私が語りたいメッセージではなくあなたのメッセージを語ることができますように、そして私たちが聞きたいメッセージではなくあなたのメッセージを聞き従うことができるように、どうか神様助けてください。心から感謝します。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。もう子供たちも分かると思いますが、まあまあどれほどひどい、まあ、兄弟喧嘩をしても、まあ、いつかは仲直りをしますね。はい、私は、そうだね、仲直りしました、した記憶があります。そして、まあ、喧嘩が長引くのも、まあ、楽しくありませんよね。まあ、なぜならそれは、まあ、家族、まあ、だからです。一生涯、兄弟関係は、まあ、変わりませんし、まあ、どう頑張っても兄弟から、まあ、逃げることは、まあ、できません。 私は同じ部屋で寝てたので逃げることはできませんでした、はい、むしろ、まあ、兄弟の仲が良ければもっと楽しくなりますよね。で今日の話は神の家族についての話で、まあ、ピレモンと、まあ、オネシモという、男の人、まあ、2人の、まあ、クリスチャンのお話です。でピレモンは、まあ、クリスチャン でオネシモはクリスチャンではありませんでした。そしてオネシモは、まあ、ピレモンにすごくちょっと意地悪なことをしてしまったので、まあ、ピレモンとオネシモの仲が悪くなってしまいました。しかし、まあ、ある日オネシモがクリスチャンになったんですね、まあ、ピレモンにとってなってしまったっていうなりました。そしてパウロというピレモンのクリスチャンの先生がピレモンに手紙を送りました。オネシモが、まあ、悪いことしたとしても実はキリストにあってオネシモ悪い人ではないし意地悪する人でもありません。イエス様は命を懸けてオネシモを神の子としご自分の弟にされ私たちの兄弟にしてくださいました。しかも生きている間ではなくあなたと私の永遠の兄弟になったんです。だから仲直りするだけではなく楽しく兄弟として過ごしなさいと、まあ、パウロは、まあ、ピレモンに、まあ、伝えたんですね。で私たちは、まあ、永遠の神の子でありクリスチャンの友達も私たちの永遠の、まあ、兄弟姉妹になるんですね。ですからクリスチャンの友達が、まあ、天国でも永遠の兄弟姉妹であるのなら、まあ、今のうちに良い関係を築いてもう兄弟と楽しく過ごすことができれば、まあ、天国での楽しみを今この世でも、まあ、味わえることができると、まあ、そういうのようにこの手紙が書いてあるんですね。ですから、まあ、今日の聖書箇所をまあ確認して、まあ、皆さんに覚えていただきたいことを3つ、まあ、分かち合いたいと思います。で前にまあ説明したようにこの手紙は、まあ、パウロという、まあ、初代教会の、まあ、リーダー、まあ、1世紀にいた、まあ、リーダーが、まあ、書いた手紙なんですね。でパウロは、まあ、ここに書いてあるように、まあ、一節にキリストイエスの囚人としてローマという町から、まあ、手紙を書いています。で使徒28章では、パウロは、まあ、自宅軟禁されていて、まあ、自分の裁判を待っていました、まあ、実は自分の処刑を待っていたんですね。でパウロは 丸2年間、まあ、自費で、まあ、借りた家に住み、まあ、逃げられないようにローマ兵とこうやって、まあ、足とつながっていたんですね。そしてその2年の間にパウロは、まあ、コロサイという、まあ、町にいるパウロの、まあ、同労者である友人であるピレモンと、まあ、という、まあ、クリスチャンの男性に、まあ、手紙を送りました。で当時の感覚では、まあ、ピレモンは大豪邸を持つ、まあ、聖書では家を持つっていう、まあ、私たちの感覚でも大豪邸を持つ、お金持ちのクリスチャンだったんですね。ピレモンは、まあ、自分の家を、まあ、開放して、教会の礼拝場にして多くの兄弟姉妹を霊的にも物質的にも支え、まあ、惜しげもなく、まあ、教会を愛した兄弟でした。優等生でしたね。しかしまあ、パオロがピレモンに手紙を送った理由は、まあ、ある人間関係の課題があったからなんですね。まあ、当時は、まあ、都市の人口の3分の1が奴隷でした。そして、まあ、ピレモンはもうお金持ちだったので奴隷の所有者でもあったんです。この手紙を読んでいくと、まあ、過去にピレモンの家にいた奴隷オネシモがピレモンに対して何かの罪を犯してしまい、まあ、具体的に私は何なのかちょっとわからないんですけれども、ピレモンの家からオネシモが出てしまったんです。逃げ出したんですね。でパウロは、まあ、オネシモを、まあ、ピレモンの家に送り返したいという願いがあったので、まあ、この手紙を書きました。で今日の聖書箇所には、まあ、オネシモをもう送り返す理由目的は何なのか、まあ、少しずつちょっと出てくるんですね。しかし、まあ、手紙に入る前に、まあ、1世紀のローマ帝国時代の文化とか奴隷の、まあ、立場っていうことは皆さん分からないですよね。 ですからまずちょっと確認して、まあ、どういうものだったのかちょっと説明したいと思います。当時の文化では、まあ、家にはまあもちろん車も電気も家電や機械など、まあ、自動で動くものはなかったんですね。ですから、まあ、自分の生活や社会を自動化するために奴隷力をまあ使用していました。今の時代に言い換えると奴隷というのは、まあ、社会を動かす電気なんですね。彼らの感覚としては社会を動かすため、都市を発展させるために奴隷はもう欠かせない存在でした。オネシモがどのような奴隷だったかもし、奴隷だったかは分かりませんが、まあ、その当時、まあ、奴隷を獲得する方法は、まあ、大まかに言うと3つありました。まあ、まず1点目としては、まあ、1つの方法としては、まあ、戦争や強盗によって強制的に敵の奴隷を奪い取るか、まあ、ある人を奴隷にする方法。まあ、2つ目は、まあ、奴隷市場で奴隷を買うか、まあ、経済的な問題のために自分の子供か自分自身を売る人たちをお金で買う方法もありました。で3つ目に、まあ、自分の奴隷が産んだ子供を自分を、まあ、奴隷にする、そういう方法は3つあるんですけれども、まあ、3つの方法を聞いてもすぐに分かりますけれども、当時の哲学者、まあ、すごく有名な哲学者なんですよ、アリストテレス曰く、奴隷は生きているもの、または生きている道具、例えば私のイメージとして、なんか掃除するロボットあるじゃないですか、なんか名前つけますが、なんかペット感覚みたいなのありますよね、あ、かわいいっていうだけのただのもの、奴隷も同じ感覚でした。ですから命のない奴隷だったっていうふうに、このテクサス一世紀の初代その当時の、まあ、哲学者は言ってました。奴隷は主人に完全に従う必要があり、人としての権利と自由は全くありませんでした。そして奴隷が主人に反抗するケースもは稀ではありませんでした。1世紀に生きているあるローマの政治家がある手紙に友人についてこう記録しました。この手紙に書いてある内容としては、友人がお風呂に入っていた時にいきなり数人の奴隷たちが突然主人である彼を捕らえて殴り殺し逃げ出したっていう、残酷ですよね。でその記録にはかなり、ちょっとここでは言えないぐらいの詳細がいろいろ書いてあって、ですからそれを逃げ出した奴隷をどうするかっていうのは、この主人の家族が逃げ出した奴隷を捕まえて、想像に任せますけれども、適切な復讐を下しすぐに処分したんですね。この手紙を読んでいくと、これはもう1世紀のローマ帝国でよくある出来事だったようですし、主人と奴隷の間には信頼関係がなかったっていうことがわかるんですね。でパウロの手紙もチラッチラッチラッっていう、そういうような難しさがわかるんですね。例えばエフェソ6章9節では、主人たちよ、あなた方の奴隷を脅すことはやめなさい、ちょっと想像できますよね。あとはテトスにこういうふうにあります、奴隷にはあらゆる点で自分の指示に従って喜ばれるものとなるようにし、口答えせず盗んだりせず、いつも善良で信頼できることを示すように進めなさいと、いろいろ想像できますよね。このような社会背景の中で奴隷であったオネシモが具体的に何をしたかは分かりませんが、オネシモはパウロが金銭的に継ぐわなければならないような経済的なダメージを主人ピレモンに与えてしまったようなんですね。ですから主人であるピレモンとしては、奴隷のオネシモに適切な復讐を下し、すぐに処分して、オネシモを他の奴隷たちとの見せしめにすることは、当時としての当然のことだったんですね。ちょっと理解できますよね、はい、このような状況の中では、パウロは突然奴隷オネシモについて主人ピラモンにも報告し、当時の人にとってはもう非常に無理なお願いをします。獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたに お願いしたいんです。まあ、この意味は、まあ、パオロが実際に、まあ、赤ん坊のオネシモを産んだ意味ではなく、あの今年の、あの今年の、元旦礼拝説教のタイトルに、まあ、引用すると、パオロの御言葉の伝道と聖霊様の働きによってオネシモが、まあ、天から新しく生まれたことを、まあ、指しています。まあ、違う手紙では、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたとパオロは書きます。まあ、つまり誰かがクリスチンになると、コロサイ3章11節を引用すると、そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人もスキタイ人も奴隷も自由人もありません、キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。コロサイに書いたんですね。コロサイにいる人はピレモンですよ。ですから同じ手紙をどっちもいただいてるんですよね。ですからクリスチャンになったオネシモは、奴隷のオネシモではなく、天から生まれたキリストにあるオネシモ、神の子として新しく生まれたということを、まあ、パウロは言ってるんですね。まあ、それだけではなく、獄中で、生まれたオネシモはパウロの第一の弟子テモテのように、パウロの霊的な息子でもあり、パウロの心、まあ、魂そのものだと、まあ、パウロは主張してるんですね。あの奴隷がパウロの息子テモテと同じっていう、もうピレモンにとってもうショックだったと思います。そしてここでパウロは、まあちょっと話術のすごいテクニックを持ってピレモンにお願いをするんですね。オネシモという名前には、まあ役に立つ、または有益な、まあ有益なという意味で、よく、まあよくある奴隷の名前だったんですね。役立つものっていう、そういう名前だったんですね。しかしオネシモの名前の意味とは全く逆のことが起こりましたよね。あの役立たずになってしまったと。役に立つはずのオネシモが前の過ちによってピレモンにとって役に立たない、そして大損を引き起こした奴隷になってしまいました。しかしパウロは、まあこういうふうに言ってるんですね。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。まあ、役に立つはずのオネシモは役に立たなかった奴隷でしたが、イエス様を信じて生まれ変わって、ピレモンの役に立たない奴隷がピレモンの代わりに獄死にいた、まあ、師匠であるパウロに仕え、役に立つ奴隷に変えられたっていう、そういう、まあ、いい話、いい説明だなと思います。ただ仕えたのではなく、パウロの同労者として福音のために仕え、ピレモンの奴隷の一人だったのに、パウロがローマに留めたくなるほど役に立つ、役立つオネシモとなったとパウロは言ってるんですね。つまりオネシモは処分される役に立たない生きている道具が、イエス様により頼む神の子、福音の大使に生まれ変わったんだ、そういうふうにパウロは言ってるんですね。まあ、その状況の中でパウロはこのようにピレモンにお願いをします。8節から9節また読みます。ですから、あなたがなすべきことを、私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この2節を読むからいろんな捉え方があると思うんですけれども、ちょっと説明したいと思います。要するに、まあ、パウロは初代教会のリーダーとして、まあ、ピレモンの師匠としてキリストにある権威を持ってピレモンに一方的に和解を命じることができたんですね。やりなさいと言ったら、あのはい分かりましたって、それはできたんですね。しかしパウロが命令を下さなかった理由は、命令を守ることは、ちょっと考えてみます。見てください。命令の最低限までだけを守ることを勧めることですよね。これをしなさいと言われると、それだけはやれば守るっていうことですよね。 最低限ですから、あなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるようにと、まあ、パウロは言います。それは、まあ、この説明っていうのはピレモンの自己判断やピレモンの気持ち次第という意味ではないです。あ、私は命令しません、あなたの自由ですっていう意味ではないです。その意味は何ていうか、パウロは愛のゆえにピレモンに懇願します。愛って言われたら 何ですか。愛は単なる感情でもありませんし、最低限という限度もありません。愛は心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして神を愛し、隣人を自分自身のように愛すること、おねしもを自分自身に愛すること、愛には実はリミットがなく最大限を求めます。そして皆さん もうご存知のように、第一コリント、愛は何ですかと言われたら、もうこの箇所ですよね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は感じるものだけではなく、兄弟姉妹に仕えるクリスチャンの飯なんですね。ですから愛のゆえに懇願しますっていうのは、あなた次第ですっていうものではないですよね。もっと重いものなんです。ですからパウロはイエス様とコロサイ教会の兄弟姉妹を惜しげもなく愛するピレモンに一方的に命令を下すのではなく、クリスチャンの飯である愛のゆえにおねしもの和解を促したんです。そしてパウロがおねしもを送り返す目的は、ピレモンに恥をかかせるためではなく、ピレモンを祝福するためでした。また15と16節を読みます。おねしもがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありませんか。パウロは罪深い不従順な奴隷ではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟、永遠の兄弟であるオネシモをピレモンに送り返そうと思っていました。そして生まれ変わったオネシモがキリストにある兄弟、永遠の兄弟になったゆえに、主にあってすなわち霊的にまたは天での関係が変わったのですが、肉においてもつまり地上での主人と奴隷の関係が変わったのは、まあ、なおさらのことです。まあ、その変化は仕方がなく変えるものではなく、聖霊様によって天から新しく生まれ変わった永遠の兄弟が与えられた恵みと祝福によって関係が変わるという意味なんです。まあ、要するにパウロはピレモンとオネシモに天国で永遠に楽しめる神の子としての兄弟関係を今から経験させたかったんですね。天の恵みを味わいたいですかって言ったら、はいそうですって言いますよね、誰も。じゃあ兄弟を愛しなさいって言って、ってなりますよね。いや、それ天国の祝福ですよって、そういうことなんです。この和解は2人にとっての天下の祝福とも言えるんです。では、まあ、生まれ変わったオネシモとパウロの懇願から何が学べるでしょうか。まあ、皆さんに3つのことを覚えていただきたいと思います。この3つですね。まず1つ目、オネシモは役に立たない罪深い奴隷ではなく、キリストにあって神の子であり、役に立つ教会の息子になったんです。あなたは兄弟姉妹、あなたは兄弟姉妹と新しい名前でお互いを呼び合っていますか。 ピロモンへの手紙の趣旨は、まあ、オネシモとピレモンの和解についてですが、和解に入る前にクリスチャンになることによって自分と兄弟姉妹とのアイデンティティが変わったということがこの手紙の土台でもあり、和解の大前提とも言います。このアイデンティティが変わっていなかったら和解はできません。このアイデンティティが変わったことを信じていなかったら和解もできません。変わったというよりもむしろ古い自分が過ぎ去り新しく生まれた、それを信じてますか？なぜなら古いオネシモも古い私たちもイエス様にあって十字架で突き生きされ、神様の御怒りによって死んだからなのです。そしてイエス様のよみがえりによって私たちと私たちの兄弟姉妹も天から新しく生まれ、イエス様の義によって新しい名前が与えられ、神の子とされ、神の家族の一員になりました。ですから神様の天の法廷では私たちの名義変更またはアイデンティティ変更はすでに完了したんです。イエス様が区役所に行ってもう変えました、自分が実感しても実感してもう変えたんです。私たちはイエス様の義と地によって決められたので、自分がどれほど罪深くても神様が与えてくださった名前またはアイデンティティを変えることはできません。しかし、まあ、クリスチャンとして、まあ、頭でそれを理解することはできますが、実際に私たちは自分の旧姓を使ってしまう時もありますし、神の家族に新しく加わった兄弟姉妹を古い名前で、まあ、呼んでしまう時もあります。私もそうです、はい。そのため、まあ、教会の中で自分と相手の古い名前やアイデンティティによって、まあ、いろんな、まあ、境界線や、まあ、派閥を作ってしまいます。しかし私たちはここで決断しなければなりません。イエス様がくださった名前で自分と相手を見るのか、または自分や相手の人種、年齢、性格、罪の傾向、良い行い、価値観、育ちなどで見るのか、つまり役に立たない罪深い奴隷オネシモとしてか、または天から新しく生まれた神の子オネシモとして呼ぶの子を決めなければならないんです。教会に中にもいろんな罪人がいます。傲慢な人、臆病な人、信頼できない人、お酒、麻薬、ポルノ、ゲームなどの中毒を持っている人、試合欲のある人、心の中で同性愛または性欲と戦っている人、物欲の高い人、親に常に逆らう人、生ぬるい人、怒りや感情に支配されやすい、人、自分のことしか考えない人、常に見下す人、人の目に左右される人、怠慢な人、仕事しか考えない人、仕事ができない人、いろんな名前ありますよね。私たちは自分や相手をその古い名前で呼ぶのか、または世界が据えられる前に御父に選ばれたイエス様の血によって清められ、復活の聖霊様によって作り変えられている神の子という名前で自分を呼ぶのか、相手を呼ぶのか、それとも罪のもとにいた時の名前、その名前で呼ぶのか、どちらがあなたのアイデンティティでしょうか。次に覚えていただきたい点はこれです。もし自分と兄弟姉妹が天から新しく生まれ、新しい神の天の家族に加わったのなら、あなたの兄弟姉妹を永遠に愛する家族として愛しなさいだけではないですよ。なんかうーっつって愛しなさいって忍耐みたいな、楽しみなさいっていうことです。もし私と兄弟姉妹に天の神の家族として新しい名字があれば、私たちの間にどのような関係があったとしても、どのような性衝突があったとしても、どのような歴史があったあっても、どのような性格の違いがあっても、全ては天から新しく生まれたものでなければなりません。数百年も敵対していたユダヤ人と異邦人に対してパウロはさらっとこのように言います。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道々に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと。 もう私だったらいやパウロ、ただね、なんか理想論や正論言われても、相手がしたひどいことや自分がどれほど頑張ったかを全部なかったことにするんですかと反論したい気持ちになりますが、パウロが言っていることは、私たちがまだ達成してない理想、果たさなければいけない正しいことではないんです。パウロは今の現実におけることだけを言ってるんです。家族になるまで愛しなさいと無理やり和解を促そうとしてるのではないんです。パウロはただ私たちの、まあ、天の国籍、あの戸籍を確認して、ただその内容を読み上げてるだけなんですよ。コロサイのピレモンさんですね。あなたの父親は天の御父で、伴侶はイエス・キリストで、聖霊様の病院で生まれ、担当の医者はパウロでしたね。そしてあなたが嫌いで苦手で許せないオネシモさんのことなんですが、戸籍は同じですね。一つの神の天の家族なんですねって、ただそれだけ言ってるんですよ。だけど私たちはいやっていや、ただ読み上げて、戸籍だけ読んでますよっていう区役所のおじちゃんみたいなそういう感覚なんです。しかしそう聞いて、あの人と永遠に天で同じ家族として過ごすのも嫌だなと考えるなら、イエス様が私たちに与えようとしておられる恵みを見過ごしてしまうことになります。天では教会の一人一人が組み合わされ、共に築き上げられ、主にある聖なる宮となり、御霊によって神の御住まいとなるです。つまり天では神の家族の一人一人が完全に罪なしで愛することによって、教会が完全に一つになるんです。招きの言葉の現実っていうのは天の現実、天国の現実なんですね。それゆえ主にある聖なる宮として、神様の御臨在、栄光、愛が一人一人に行き渡り、一人一人に宿り、一人一人が満たされるんです。そして私たちがこの地上でキリストにある兄弟姉妹と和解することによって、天での神の家族の一致の喜びをこの地上で楽しめるんです。この世で私たちが兄弟姉妹と和解することが天の前味であるからこそ、パウロはその喜びのために私たちに和解を促すんです。それゆえ、最後に覚えていただきたいのは、ピレモンやオネシモと同じように、御父が私たちと和解してくださった目的は、私たちを永久に取り戻し、私たちとの関係を永遠に楽しんでくださるためなんです。いや、そんなの楽しくないよって言ったとしても、御父はいや私超楽しいんですけどっていうそういうツッコミだと思うんですよ。御父が私たちと和解してくださったのは、私たちの罪や私たちの良い行い、また私たちの性格や可愛らしいところをご覧になったからではありません。私たち可愛くないですよ御父はイエス様が私たちに与えてくださった名前、またはアイデンティティを通して私たちを見ておられます。イエス様は教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられ、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとし、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会を御父の前に立たせてくださいました。それが私たちのアイデンティティ。ピレモンとオネシモの関係のように敵対していた私たちが、イエス様の死によって御父である神様と和解させていただいたんです。そしてその和解はただ一回のことではなく、キリストにあって今もそして永遠に続くことを私たちに大いに喜んでいます。しかし私たちだけが喜んでいるのではありません。神様も大いに喜んでおられます。カルバンは仲介所で、オネシモのことを、クリスチャン家庭から逃げ出してしまった放蕩する弟のような奴隷として、描いてるんですね。 つまり、まあ、御父は私たちのような放蕩する奴隷を永久に取り戻すためにご自分の一人子であるイエス様を十字架に送られました。イエス様は私たち一人一人を奴隷としてではなく神の子、神の家族として天の神の家まで連れて行ってくださいました。そして放蕩する弟の父のように、ところがまだ家まではなく遠かったのに、御父は私たちを見つけて駆け寄って私たちの首を抱き口づけしながら迎え、私たちを天の大宴会に連れて行きます。ルカの15章みたいに。そして御父である神様は義務感からいやいやされたのではなく、喜んで私たちを和解してくださいました。御父は天の御使いに急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい、天に指輪をはめ 足に履物を履かせなさい、そして肥えた子羊を引いてきてほふりなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと私たちに全員におっしゃいます。ですから和解もせずに苦い思いを抱き続けていた放蕩した弟のお兄さんのように、もう怒ったりせずに御父と一緒に神と子とされた兄弟姉妹と共に永遠に天の神の家族の大宴会を今もこれからも永遠に楽しみましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいつもサタンのささやきを聞いてしまいます。自分のアイデンティティを忘れてしまって、相手の兄弟姉妹のアイデンティティを忘れてしまって、天の神の家族という恵みを、見過ごせてしまってあります。あの恵みを拒んでいることがあります。どうか神様、いただいたアイデンティティを楽しみ、相手のアイデンティティを、まあ、認め、私たちの兄弟姉妹をあなたのように永遠に楽しむことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
冒頭の賛美として、教会福音賛美歌229番、キリスト教会の主よを共に賛美したいと思います。先に歌詞を読みいたします。キリスト教会の主よ、聖霊注ぎ満たし、炎と息吹と思て新たに作りたまえ、恐れと破れの中に疲れを覚えるとき我らを導きたまえ、主にある清き交わりへ。キリスト教会の主よ、聖霊あふれ注ぎ、心を砕き改め、従い生かせたまえ、なすべき技と務めに渇きを覚えるとき我らを潤したまえ、命の生ける水をもて。キリスト教会の主よ、幻示されつつ招きに応えて進む我らをつなぎたまえ、主イエスの御業によりて一つに結ばれたる我らを導きたまえ、勝ち歌歌うその日まで。では賛美いたしましょう。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次の方にお回しください。それでは献金のお祈りをいたします。主よ、御言葉を通して今日も多くの恵みを受けたことを感謝します。私たちはそれぞれいただいた恵みによって捧げ物をしました。神様の御用のために用いられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは報告に移りたいと思います。報告1、祝幼児洗礼者大和愛那姉妹、主にある恵みと導きを祈りましょう。兄弟姉妹の交わりをよろしくお願いいたします。2、本日礼拝後 KMI 英語での交わりを持ちます。参加したい方はどうぞ残ってください。3、来週日13時から牧師教師会、議長青木浩太校長を開催します。その後紹介の学び会も予定しています。導きと支えをお祈りください。4、今週の予定、14日祈祷会、スタッフ会、ラミークラブワークショップ、15日、ワイン&チルグ学び集会、セルグループ等あります。今週等あります。街道整備等も記載の通りとなります。よろしくお願いいたします。それでは取りなしの祈りをマーク・ボカネグラ牧師からお願いいたします。
今日は詩編13編 を持って、鳥なしの祈りをしたいと思います。お祈りします。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思いを悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。主よ、私たちはいつも毎週礼拝で私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈っていますが、私たちの試練がひどくなっているかのように感じる時があります。私たちはクリスチャンだと、私たちは神の子だと、神の家族であるっていうことを自分でも信じてますし、周りの人に言いますけれども、周りにいる人たちは私たちが祈る姿をあざけります。私たちはあなたの憐れみに期待し続けていますが、あなたの沈黙を冷たく感じます。主よ、どのように私たちを試練から救い出してくださるんですか。主よ、どういうふうに私にこの罪を乗り換える力を与えるんですか。どういうふうに主よ、この関係を癒されるんですか。あなたの言葉の力強さ、あなたの救いの偉大さ、あなたが神の民を愛していることをいつお見せくださるのですか。いつまで御顔を私たちからお隠しになるんでしょうか。3節から4節、私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。神様、私たちはいろんな戦いをと向き合って、私たちはもう限界に至る時があります。どうか憐れんでください。私たちに命の光をお与えください。もちろん私たちは永遠の命が与えられると、私たちは天の御国に入ることはありますけれども、私たちは今助けが必要です。死に飲み込められないようにどうか神様憐れんでください。この世があなたの御言葉を浅分けられないように、神様が力強く福音の恵みを私たちに与えてくださることによって、どうか多くの人があなたを信じるようにしてください。どうか私たちの今向き合っている試練を通して奇跡的に恵みを与え、奇跡的にあなたの栄光を表し、他の人たちが十字架を仰ぎ見た時のように、あの人は主は、イエス様は主であることを、それを自覚させることができるように、どうか神様憐れんでください。最後に5節から6節、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。私たちは本当に難しいところに置かれています。あなたはすべてご存知です。私は一人一人の名前を挙げることもする必要はありません。あなたはすべてご存知ですから、あなたの恵みにより頼みます。そこにしか喜びはありません。私が死に至る苦難を通ったとしても、私は主に歌を歌います。なぜならあなたは生ける神です。私たちに死を与えません。あなたは私たちに復活の主であります。私たちを置き去りにされません。私たちはあなたの民です。 私たちによくしてくださいます。それを確信してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは聖詠教会福音賛美歌271番、父子聖霊の御賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
私たちを神の子としてくださった神様はこのように祝福をお与えになります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
お座りください。